みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、スポーツの秋、先週は和歌山県のスポーツマッチングプロジェクト、やっちゃるをご紹介いただきました。またたくさんの子どもたち、ぜひ頑張っていただきたいですね。さあ、今日なんですが、どういったお話になりますでしょうか。
はい、和歌山県としてですね、優秀な経営者の皆さんを育てていって、はい、がっちりお金儲けをしていただいて、県の発展にですね、貢献していただきたいということで、私が知事になりましてから、昨年度、和歌山戦略経営塾というのを始めました。
はい。
でこれは塾長がですね、皆さんもテレビでご覧になっていただいたこともあると思いますが、寺島実郎先生というですね、はい、方が塾長で、よく日曜日の朝、和歌山でいうと4チャンネルの、
はい、
8時からの番組に2週に1遍出ておられるんで、まあ、現在肩書きとしては多摩大学の学長さんであり、一般財団法人日本総合研究所の会長さんなんですけど、もともと三井物産の商社マンで、
はい、
国際的な経済安全保障等の専門家でですね、まあ、ご著書はもう何十冊も書かれているような方なんですけども、
はい、
寺島先生が全国でですね、戦略経営塾をされていて、まあ、中堅中小の企業経営者を長年お育ていただいているということで、私もアメリカにいた時から、彼はワシントンの三井物産の所長を長くされていた時に知り合いまして、はい、それ以来もう25、6年の、はい、もっとかな、30年近いお付き合いなんですけれども、はい、まあ、去年無理にお願いをしまして、その塾長をしていただくと、
はい、
で、まあ、お忙しい方なので、半年間 のプログラムでですね、
はい、
まあ、毎月1回やりましてもですね、5、6回なんですけど、全部出ていただくわけにいかないので、副塾長ということで、
はい、
全体をその、まあ、取りまとめをして、毎回来ていただく先生として、三重大学のですね、教授の西村先生にお願いをして、おります。
はい。
でこの方も去年からやっていただいてましてですね、でオブザーバーとしてですね、紀伊国信金さん、紀陽銀行さん、南海電気鉄道さん、はい、それから西日本電子電話さん、西日本旅客鉄道さん、それから和歌山大学の先生ということで、まあ、その割とフリーディスカッションをですね、
はい、
グループごとにやるというのが立て付けで、単に先生の話を聞いて、講義を聞いてですね、座学というんですけども、そういうので終わるんじゃなくて、まあ、節目節目にはもちろん寺島先生の話を聞いたり、それから、まあ、その副塾長の西村先生の話を聞いたり、あるいは中堅中小企業で成功されてるですね、地域 の特色のある会社のベンチャーを起こした方とか、
はい、
2代目だけども会社を大きくしたとか、そういう方 のお話も聞くんですけども、聞いた後でそれぞれその西村先生が、リードしてメンバーでディスカッションする、
はい、
でその流れで、和歌山の将来をどう考えるのかとか、その中で自分の会社はどう貢献するのかと、まあ、そんな議論をしていくという会なんです、
はい、
で少人数でですね、だいたい20人ぐらいをめどに、
はい、
去年はもう少し多かったんですけど、今年は16人ということで、はい、そういう少人数で、ディスカッションしていくと、でかつできればそれぞれ和歌山の中堅企業、中小企業の皆さんなので、
はい、
そこでそのご縁もあって知り合った中で、そこでビジネスマッチングもね、あっていいんじゃないかと、
はい、
まあ、異業種ですから、その異業種交流の中で、まず仲間ができるっていうことと同時に、何か新しいビジネスをですね、
はい、
まあ、起こしていくようなことが我々としては、まあ、希望して始めたんですね、
はい、
で去年もですね、私も何回かずっとお付き合いしたんですけれども、皆さん仲良くなられて、まあ、結構半日ぐっと一緒にディスカッションするもんですから、
ものすごく長い時間ですね、
濃い時間を一緒に過ごすということで、で、去年は卒業を、まあ、卒塾をしましたですけど、
はい、
まあ、そこであのみんなで LINE のあれを
交換して
、まあ、あのネットワークができて、
はい、
今もあのそういう同窓会的なですね、お付き合いはされていると聞いてます。
はい、
それ でこの塾は一回卒業してもあの何回受けてもいいということなんで、実は今回あの先月なんですけれども、9月13日に第2期の、
はい、
スタート第1回目の経営塾を始めたんですが、2回目の方、
はい、
去年度参加した方も数名おられてですね、いやすごく良かったんでまた来たいっていうような方もおられて、うん、新しいその流れができるといいなと思っています。
はい、
であの結構女性の方もですね、数名おられて、これはあの前回もそうだったんですけれども、はい、なかなか皆さんやる気満々の、
もういろんなジャンルの会社経営をされてる方ですか？
そうですね、あの本当に今回で言うと、
はい、
繊維機械作ってる会社、
はい、
電気機器の販売、はい、それから専修学校の経営、それから建設業、不動産業、酒を作ってるところ、
はい、
それから小売りの食品卸売、
はい、
これは農業資材なんかの卸売、あるいは小売りでもあの宝石屋さんとかですね、
はい、
それから農業されてる方もおれば、
はい、
梅の加工品を作ってる方、それから飲食業、まあ、すごいバラエティに富んでいてですね、またあの公認会計士の方とかもですね、
なるほど、
この方も少し経営に携わってる方なんですけれども、まあ、あのそういう本当異業種の集まりなので、彼らが彼女たちが一緒にこう半年ですね、
はい、
揉まれることでなんかこう新しいビジネスがですね、
はい、
和歌山に生まれるといいなと思っています。でこれはあの寺島先生とか西村先生とも話をしてるんですけど、できればその1期目の卒業生も、今2期目の人たちと一緒に懇親会をしてですね、
はい、
その特に西村先生なんかはあれから1年経ってどうしてんのと、その後どうなったっていうその変化を見たいと、
はい、
はい、でそれは変化してなかったら効果なかったってことだし、
うん、
その半年の間でもねすごく変わったっていうんですよね、ものの見方と、
はい、
それで、まあ、寺島先生なんかはいわゆるまあ、大学の学長さんだし、うん、いろんな経済的な分析もされる方なんですけれども、うん、塾生の皆さんに言ってたのは要するにその総合的にね、
はい、
ものを見るというか、うん、考える力を養ってほしいと、
うん、
それでもうあの記憶力とかっていうのはねもうあのこれから今でもそうですけどもいらないと、うん、記憶力のいい優等生では社会に対応できないと、そう要するにまあ、なんていうのかな反射神経っていうか運動神経的なその知というかですね、で専門的にこう狭い視野でやってても経営者としてはねなかなか
広がっていかないので、
あの要するにいろんなあの広い目でものを見、それでものにそのとらわれずにですね見ていくと、ただその背景にはやっぱり自分でよく勉強してですね、歴史的な視点とか、
はい、
あるいはその国際的な世界をこう俯瞰するようなですね、国際的な視野もいるし、そういうその幅広い視野を、まあ、自分と一緒に勉強していただくとともに、
はい、
仲間とはそういう複合的なですね、あのものの見方をあのしっかりと訓練してほしいと。やっぱり、まあ、あのお仕事もあるし、まあ、日々の生活ね我々もそうですけど、はい、忙しさにね、かまけるんだけれど、やっぱりその歯を食いしばって何かに取り組むと、それはあの例えば自分の本を一つ読んでもらうことでもいいし、この塾に出てきて徹底的に仲間と議論を戦わせると、であのどっかで中途半端に終わらせるんじゃなくて突き詰めてですね、行ってほしいという、はい、まあメッセージをですねこの1回目のご挨拶でもしていただいて、
はい、
まあ、私ももう本当にさっき一般して30年近くいろんな形で寺島先生のご指導をいただいてきたんですけれども、非常にあの見方が柔軟だし、まあ、幅広い 見方をされています。それでプラスですね、現場感覚が大事だということなので、
はい、
さっき言いましたように今回の2回目の戦略経営塾では株式会社浅井農園さんというところの浅井雄一郎さん、これは本当に品質開発から生産管理加工流通までの、バリューチェーンを構築した方で、国内トップクラスの農業生産法人を作り上げた方ですね、でその方の生の話を聞くと、それからこの東海理研株式会社っていう、これも東海地方の佐藤明宏さんっていう社長さんなんですが、もう全くそれまでと違った新しい精密板金加工製造の技術と IoT をですね導入されて、中堅中小ながら非常に大きなビジネスに育て上げられた方でですね、
はい、
そういう実際に、まあ、今回参加していただいた方と同じような規模からスタートして、成功された方の、
はい、
まあ、話をですね、次回に聞いてもらうと、でそれを踏まえてそこで終わるんじゃなくて、そこで何を得たのかっていうことを、グループディスカッションでですね、
はい、
しかもその時に西村先生がリードするんですけど、浅井さんとか佐藤さんも一緒に付き合ってくれるんでですね、徹底的にこう議論すると、
はい、
こういうことをやらせていただきたいと思います、
はい、
でこれはずっと毎年やっていきたいと思ってますので、
はい、
今年はこういうことですけど、これも、まあ県のホームページで募集しまして、なんでご興味があればですね、来年もやりますので、ぜひチャレンジしていただくとですね、いいかなと思います。よくこういうベンチャー支援のセミナーとかですね、
はい、
こういう中小企業経営者向けのセミナーとかっていうのはよくやるんですよ、
はいはい、
で多分そういうの司会もされるような機会もですね、
はい、私も一回ね参加させていただいたことがあります、そういうのに。
あ、そう、
はい、
ベンチャー目指して、
なんか目指してはないんですけれども、まあ、自分とは全然違う職種の方のお話を聞くことで学びとかね、ヒントがあるかもしれないなと思ったので、お誘いいただいて行かせていただいたことがありますね。
気づきがありますよね、
はい、
それが
向き合い方もそうですけれども、
うん、やっぱり私もいろんな講演会はできるだけ聞くようにしてるのは、
はい、
どなたのお話でもそこで気づきがありますよね。で大事なのはその気づきをすぐ忘れてしまうんですよ。
そうですね、はい、
でそれを忘れないようにするのが大事だと思って、まあ、それがこの我々の塾では聞いたままにせずに、その後仲間とディスカッションして深めると、
うん、はい、
だからもちろん一人で聞いてセミナーも別に、うん、私は否定はしないんだけど、そこで得た気づきを本当に我が物にできるかっていうね、それは参加した人の心構えだと思うんですけど、ぜひ和歌山戦略経営塾注目していただきたいと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。